お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
中国でオーストラリア国籍の男性に死刑判決が出されました。男性の名前はカーム・ギレスピー。彼の友人は2013年の逮捕以来、7年間消息が絶たれていたと話します。連邦政府は領事支援を続けています。しかしまた、この事件のように、海外では異なる法律が課せられることを認識するべきだとの声も上がっています。7年前、カーム・ギレスピー氏はテレビカメラの前に座り、彼の財産形成セミナーの一つである金融専門家の話をしていました。
Hello and thank you for dropping by. My name is Carm Gillespie and I'd like to introduce you to.
こんにちは。そして来てくれてありがとう。私はカーム・ギレスピー。そしてこちらは私のとてもいい友人で、ビジネスパートナーのペテロス・カステンスです。彼はオーストラリアのモチベーションスピーカーでビジネスコーチ、そしてまた俳優としても活躍していました。彼は人気の警察シリーズブルーヒーラーにも出演していました。そして今、ギレスピー氏は中国で死刑囚になっています。2013年に同氏は覚醒剤の一つメタンフェタミンを密輸したとして逮捕されました。それは広州市白雲空港で起こりました。7.5kg の麻薬をチェックイン荷物に入れて中国を出国しようとしたところでした。ジル・パリスさんは逮捕前まで定期的に連絡を取っていた幼馴染です。しかし Facebook の投稿では、彼はただ突然消息を絶ったとのことです。彼の性格では、私と連絡を取らないなんて、そんなことはありえません。また、彼はインターネット上でどこにも見つかりませんでした。ただ消えたんです。パリスさんはこう話しました。この何年もの間、ギレスピー氏が逮捕・留置されている間、何があったのか、中国政府はまだ詳しい情報を開示していません。6月10日に有罪判決は出されましたが、公表されたのは6月14日の土曜日でした。ギレスピー氏には控訴申し立てするために10日間の猶予があります。しかしながら、オーストラリアナショナル大学の国際法ドナルド・ロズウェル教授は、控訴が認められるのは非常に難しいと話します。控訴申し立てというオプションは存在します。しかし中国の法廷において、刑事訴訟の控訴が認められる可能性はとても低いです。おそらく 1% といったところでしょう。ロズウェル教授はこう話しました。人権団体アムネスティ・インターナショナルによると、実際の数は国家機密ですが、中国の死刑判決は、他の世界中の死刑判決の合計より多いとのことです。同団体によると、中国では毎年何千人もの人々が死刑執行または死刑宣告を受けているとのことです。ロズウェル教授は、麻薬密輸の刑罰として死刑宣告をするのは珍しくないと話します。麻薬関連の犯罪に対し死刑宣告をするのは特別なことではありません。ここ数年、中国が麻薬問題を追及してきたことと一致しています。ロズウェル教授はこう話しました。サイモン・バーミンガム貿易相がスカイニュースに話したところによると、他の国とは法制度が違うことを人々は認識しなければいけないということです。これはオーストラリアの皆さんにとって重要な警告になりました。今回のようにこの種の領事案件が発生したとき、オーストラリアの法律は海外では適用されないことが多くあります。他の国ではもっと厳しい刑罰があります。麻薬密輸に関しては特にです。しかし当然のごとく、ギレスピー氏と家族友人はとても悲嘆に暮れています。政府は領事支援を提供し続けます。そしてもちろん、私たちは世界中の他の国のように死刑宣告に対して反対の表明を出し続けます。バーミンガム貿易相はこう話しました。オーストラリアと中国の両国間の緊張関係がとても高いために、このタイミングは非常に問題になります。オーストラリアが5月に、コロナウイルスのパンデミック起源について独立調査を要求していることによります。それ以来、オーストラリア牛肉と 大麦の輸出問題に続き、留学生に関連する論争が上がっています。バーミンガム貿易商は、この死刑判決がオーストラリア、中国両国間の摩擦に対する報復と考えるべきではないと述べましたが、彼は両国間の外交結束が強くなる可能性を望むと語りました。私たちは一つのテーブルに座り、認識の相違点について話し合うことを望んでいます。それは分別を持ったやり方で行うべきです。相手との関係性やパートナーシップを尊重することです。他の国家が同じようなオープンマインドで話し合いができないというのは非常に残念なことです。バーミンガム貿易商はこう話しました。ロズウェル教授は、ギレスピー氏を死刑判決から救うためには、オーストラリアと中国の関連省庁が明確なコミュニケーションをすることが必要だと話します。法的または外交的なオプションがあるかもしれませんが、今回の場合、私が思うには、中国には外交的なオプションが本当に追求されると思います。ロズウェル教授はこう話しました。バリを拠点に活動する起業家ロジャー・ジェームス・ハミルトン氏は、ギレスピー氏の逮捕の何ヶ月か前に資産形成コースを通して同氏に教えていました。Facebook の投稿を通して、彼はオーストラリア政府にギレスピー氏を救うよう嘆願しました。外国の政府の命令によって誰かの命が失われるということに 100% 反対します。私は仲間の市民が発言することができる。公正な裁判なしで誰かの命が失われることを 100% 反対します。これは正しいことではありません。公正ではありません。人権が損なわれています。ハミルトン氏はこう話しました。マット・コネランとソニア・ラルのレポートを北田和代がお送りしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。